おうちドクター相談室。
この時間は訪問診療と在宅医療ならお任せ、安心信頼アットホームをコンセプトとする地域のかかりつけ医、武蔵野みどり診療所の提供でお送りします。こんにちは。ここからはおうちドクター相談室のお時間です。
こんにちは。メインパーソナリティで在宅診療やってます、小野寺です。よろしくお願いします。
そしてアシスタントの杉本舞です。よろしくお願いいたします。この番組では医療や介護に携わる方々の普段聞くことができない現場の声をお届けします。さあ、ということで今週も始まりましたおうちドクター相談室。先週に引き続き今週も訪問看護師の水落さん、渡辺さんをゲストにお招きしていろいろとお話伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、今日はどのようなお話になりますか？
はい、今週はですね、先週言ってたと思うんですけども、リハビリテーションについて聞いていこうかなと思うんですよね。で、訪問のリハビリってやりたくない人もいるじゃんと。
そうですね、やりたくない人もたくさんいらっしゃいますね。
じゃあどうやってやってんのっていうのを聞かせてもらったらいいんじゃないかなと思うんです。やりたい人とやりたくない人いるでしょ？
いますね。
どうしてる
今、やりたい方はね、やっぱり目標に向かって一生懸命取り組んでらっしゃるんですけど、やっぱやりたくない方もいらっしゃって、リハビリとか介護のお世話になんて なりたくないみたいな方もいらっしゃいますし、やっぱリハビリの意味がわからない、あんまり必要だと思ってないっていうような方ももちろんいらっしゃるので、あんまりリハビリですよって仰々しく言うよりも、ちょっと何かを取りに行きましょうかとか、あっちの部屋で お茶でも飲みましょうかとか、少し今日は桜が咲いてるから見に行きましょうかとか、そういうようなお誘いをしながら、
言い方次第なんだよねっていうのがあるんですよね。言い方結構大事でね、なかなか言い方ね、いろんな人、我々男性でとか女性でともあるけど、言い方なところありますよね。
やっぱり本人がこうやりたくないってなった時に、でも家族はこう動いてもらいたいとか、運動してもらいたいって思ってるんですけど、家族から言われても全然こう刺さんないから、違うね、人から言われるとやるきっかけになる、
俺言われる時ありますよね。お医者さんから言ってくれないかって大体言われるよね。看護師さんとかね、ケアマネさんからも言われるけど、ちょっとリハビリした方がいいと思うんだよねって。結構ね、80歳代とか90歳代ってリハビリしたらしても良くなんないとかって思ってる人いるんだけど、リハビリすると良くなるよね。
良くなりますね。
そう、それをね、結構今日は大事にして言いたいですよね。
それこそ100歳の方でも良くなりますからね。
そう、思います、そういう感じで。結局多分80歳代後半とか90歳だったら、大体もうリハビリしても戻んないから寝たきりだよね、ダメだよねみたいなイメージありません？
ちょっと諦めちゃう方もいらっしゃるのかなと思います。
そうだ、そこはね、我々やってて思うよね。
そうですね。
80、90でも筋肉もつくだろうし、こうベッドからの起き上がりとか良くなるよね。あと物忘れの予防にもなるしね。
そうですね、やっぱ動かしてる、体動かしてる方がお食事も美味しく食べられたりしますし、
家でボケーっとしてるよりはずっといいよね。絶対病気をして動けなくなった後の経験っていうのが皆さんあると思うんですけど、やっぱりリハビリの意義っていうのがあるんだよねっていう。で、看護師さんと一緒にやる意義っていうのもあるよね。
そうですね、
やっぱりね、安心感あるし、血圧下がってくれたりとか、なんかあったら我々に連絡くれるんですよ。もちろんソフィアの中でもあれだけど、理学療法士さんとかいて、その人たちも専門職でやるんだけど、看護師さんも手伝ってくれるもんね。
そうですね、あとはやっぱり理学療法士とかその方が入ってることによって、例えばお風呂をまたぐ動作がやりにくくなった時に、どういう風にお風呂のまたぎ方をするともっとやりやすいとか、そういうところも相談に乗れるので、やっぱりリハビリをやることによってお家で過ごしやすくなるっていうところはあると思います。
お風呂に手すりつけるんですよ。上から突っ張り棒みたいなやつ、上からはつけないか、
上からはつけられない、
手すりを横にねつけたりとかして、
そうですね、 お風呂の浴槽のところの縁に挟むような形で手すりがつくんですよ、うん、それをすることによって持つところができたりとか、あと滑りやすいのでお風呂の床に引くゴムマットがあったりとか、うん、そういうものをどういうふうに使うのかっていうのもリハビリの中で相談したりできますね。
シャワーチェアとかね、ああいうのを借りてきて、シャワーチェア聞いたことあります？あのお風呂の中にそういう椅子入れて、それで、まあ、あのシャワー浴びるみたいなやつなんですけど、はいはい、借りれるのよ。
あ、借りられるんです、
ね、そう借りられるの、うん、だから結構借り手が多いですよね、そこら辺のは、ね、
お風呂用具は借りられないんですよ。あ、ダメなんか、ね、お風呂とトイレは買わないといけないんです。
あ、ポータブルトイレは買うと思ってたんですけど、あれお風呂もまずあれか、そう衛生的になるのか、
そうそう、ね、お肌が触れるので、
うんうん、あそうだ、
でもあれは介護保険使えるから安いですね、
ま、あ本当、
うん、高額ではない、
はい、
あ
学びましたね、
先生も知らないことがあるんですね、は
い、ありがとうございます、
ね、いろいろ工夫することで良くなって生活が良くなっていくっていうことなんです ね、
そうですね。
結構お風呂にやっぱ入ってる時に転倒することがやっぱ多くあったり、昔ながらの浴槽だと深くて その中に台を置いとくと、うん、こうね、入りやすかったり出やすかったりするので、うん、そういったところも多分知らないと多分わからないかなと思うので、う
ん、またげないよね、結構深いよね、
うん、深い深い、
昔のどうやってあの昔の人たち入ってたんだってぐらい深いよね本当、いや本当本当に、うん、
実家に帰ったらちょっと深かったとか、
ね、そうそうそうそうそう、あるよね。いやでもみんな悩むところだってそれで風呂を全部って言ったら相当費用かかるじゃない、うん、お風呂を全部変えましょう、バリアフリーにしましょうじゃなくて、うん、その場でも できること結構ありますよね、うん、だからその福祉用具さんとかあと看護師さんと相談してこれはこの方いいよねとか、僕も相談すれば、あの最初訪問行った時にあのトイレ水回り、あの一応確認して、トイレと水回りのトイレとあとお風呂、うん、僕確認しに行きますよね、あの行けんのかな、大丈夫かなみたいな、そこは看護師さんとか福祉用具さんが後ねうまく調整してくれますもんね、うん、そういうのは結構大事、うん、リハビリの時に困ったでもいいし、リハビリの時にこういうことを看護師さんとやってますみたいなのって、
結構お外に出かけたい方は多くて、ただ玄関って大体段差があるんですよ、上がりか待ちのところとか、玄関出たところにちょっと 2,3 段階段があったりとか、そこをどうあの乗り越えるかは結構課題になりますね。
あれなんかあるよね、階段のところにもスロープみたいな
の、
あれも福祉用具であんの、ね、
そうです、福祉用具で手すりを借りたり、うん、あとスロープを置いたりするんですけど、うん、まあ、ただスロープもある程度の距離がないとスロープが置けなかったりするので、そこのあたりはやっぱり療法士と相談しながらやるのが一番いいなと思います、
ね、天井のあれはつけるよね、あれは全然つける人は天井からのやつだったりとか、いろいろね、
手すりもね、そうですね、
天井に手すりをつける
んです、天井からこうなんか突っ張り棒みたいなの、あれ結構使いますよね、家の中で、
うん、
だから穴開けないよね、あれ多分突っ張り棒だから、
そう突っ張り棒なので穴は開けない、
そう、あれも不使用具レンタルですもんね、
そうで借りて必要なくなったら返せる、
うん、だそういうのもいっぱいあるんですよ。ちょっとね映像で見せないと分かんないかもしれないから、気になる方はちょっとその検索してみて、そういう、
はい、福祉用具で検索、
そうですね、福祉用具で多分突っ張り棒みたいなやつだとよく出てくるんじゃないかなと思います。はい、まあ、ちょっと今日もね長くなっちゃったんで、こういう形で聞けたんでよかったかなと思います、
はい、いろいろ豆知識が知れました、はい、ありがとうございます。来週の放送も引き続き訪問看護師水内さん渡辺さんにお話を伺っていく予定となっています。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の放送内容は武蔵野 FM のホームページにありますおうちドクター相談室のポッドキャストから聞くことができます。過去の放送もすべて聞けますので、聞き逃した方はぜひチェックしてみてください。小野寺先生、来週はどのようなお話になりますか？
はい、来週はですねお二人にですね、まあ、在宅でのまあがん患者さんとかですね、そういう患者さんが来た時にどういうふうにサポートしているのっていうのを聞いていこうかなと思っております。
そしてリスナーの皆さんからの質問にお答えするお悩み相談コーナーも予定しています。番組へのメッセージは武蔵野 FM メールinfo@musashino-fm.co.jp までお願いいたします。たくさんのメッセージお待ちしています。
それではおうちドクター相談室、ここまでのお相手は小野寺亮と
杉本舞でお送りいたしました。
それではまた来週、
さようなら。
ここまでの時間は訪問診療と在宅医療ならお任せ、安心・信頼・アットホームをコンセプトとする地域のかかりつけ医、武蔵野みどり診療所の提供でお送りしました。